ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人の経営する喫茶店は本日も開店。今日は節分、豆まき用の豆の準備もバッチリです。ですが毎回悩むのは鬼の役。今年は何で決めましょうか。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい、
皆さん、鬼は里福は内チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい、
本日も純喫茶アネモネ R 始まります。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、もう2月だよあっちゃん。
あ、早い、12分の1終わった。
そういうふうに思うとびっくりする ね、
ねえ、
もうあっという間に夏が来てもうすぐクリスマスだよとか、あれ、
本当に
この間やったばっかりだよね。うん
大丈夫かな私たち、
ね、皆さん寒い時期でインフルエンザもね流行っているかと思いますので。
そうだ、ね、
体調には気をつけて暖かくしてお聞きください。
はい、それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん最近何かあったきっちゃん最近ね、
うん、
あることを知ったの。
なんだろう、あること。
これはもう知ってる人は全然前から知ってると思うんだけど、去年ぐらいからね、うん、私は最近知ってびっくりしちゃったんだけど、
うん、
そういえばほら前回あっちゃんが沖縄の話をしたじゃない。
はい、
まあ、ちょっと関連してるような感じもするんだけど、
うん、
ハワイ、
ハワイ、
ハワイのホノルル空港って、
うん、
今名前が、
うん、
ダニエル K 井上ホノルル空港になってるの知ってる
知ってる。
だってあっちゃん去年行ったもんね
一昨年かな、
あれもう一昨年
もう一昨年かも。
私こんなに長い間それを知らなかったの。
ね、あ、でも変わったのって意外と最近、うん、去年ぐらいじゃなかった。
去年ぐらい、ちょっと待って、あっちゃんハワイの、うん、あのマラソン行ったのって、
はいはい、
一昨年。やだ、もう1年、
そう
去年じゃなかったっけ。
そうなの、その沖縄に連れて行ってくれたお友達が。
そうだったね
そうなんです、うん、あの一昨年はハワイに連れて行ってくれてっていう感じだから一昨年。
うわあ、そっか。
でも井上空港って言うんだね。
しかも K 井上空港ですから。
そうだ、
私 K も、
そうだ、
もうすごい自分にこんなに関係してると思って。で私その話をね、あの娘にしたら、
うん、
あ、まあ、ダニエルさん、ダニエル K 井上さんっていうね、
うんうん、
とっても、まあ、素晴らしい、あの貢献をした、まあ、政治家の方で、あのちょっとウィキペディアとか読ませていただくと素晴らしい方で、本当にもういい方だなって、その方のおかげでね今こういう風になってるんだなっていう風に思えるんですが、
うん、
そう娘に話したら、
うん、
ダニエル K 井上ホノルル空港、
あ、
ほのかのほの、ほのまで入ってるみたいな
本当だ、
割と私たち親子的に被ってる子名前が
ダニエルさんはいないの、ご親戚の方に。
ダニエルさんがいないんですよ。ダニエル様はいらっしゃいませんかこの子なんか飛行機の中にダニエル様はみたいな感じになっちゃうけど、残念ながらダニエルさんいらっしゃらないけど、ここまで名前が被ってるってことは、
うん、
ハワイ行かなきゃ、
行かなきゃ
って思っちゃったわけ
今年。あの、うん、私は12月のホノルルマラソンに行ったじゃないですか。
そうだったね。
今4月にハーフもあるし、なんかハーフマラ ソンもあったり、うん、なんかいろいろあるみたいです、時期違いで。ぜひどう？
行きたいわ、ね、
でも沖縄も行きたいしハワイも行きたいし、
あったかいところいいですよ ね、
いいよね。ちょっとぜひぜひ、もう今更ながらこんなことを知ってワクワクしてる17歳おいおいみたいな
素敵、
は
い、
でもこれでこれからは私あのホノルル国際空港だったんですよね。
そうそう、
ね、それが名前が、うん、確か日系の方の名前になったっていうのは分かってても、うん、それが何空港だったかっていうのがなかなか覚えられなかったからもう井上菊子空港って覚えれば
ちょっと違うけどね
そう言っていただいても結構ですよみたいな ねざっくりとね
覚えやすい
ね、嬉しい皆さんもこうやってね、あのホノルル空港の名前が菊子井上空港になりましたので
ちょっと違うけどねちょっと違うけどね
ぜひそうやってね覚えてくださいねはい、それでは純喫茶アネモネR営業開始です。その前にちょっとこちら、
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネRマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネRについて説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R ではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのやっちゃったというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのやっちゃった全面的にフォローします。
はい、では本日一人目の悩めるお客様をご紹介しましょう。お客様ネームサポット様です。
はい、いらっしゃいませ。
あつお少佐、きっこお姉ちゃん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
新年早々やらかした僕の失敗を聞いてください、うんうん、僕は毎年駅伝を見に箱根まで行きます、
はい、
2日目の往路を見終わって一度小田原のスーパー銭湯へ、
はい、
そして3日目にまた箱根に向かう予定だったのですが、うん、スーパー銭湯でまさかの爆睡起きたのは昼過ぎ。駅伝はもう終盤東京のゴール付近が大盛り上がり、小田原はすっかり落ち着いていて、せっかく箱根駅伝の追っかけをしていたのに置いていかれてしまいました。かっこ泣き。泣く泣く新幹線でビュッと東京に戻り、ゴール付近の余韻だけ楽しみました。まさか新年早々寝過ごすなんて、仕事の日にやらかさないことを祈るばかりです。少佐、この気持ち分かってくれますか。
あなたは新年からやらかしてしまったのね。でももう大丈夫、今年一年は安泰よ。
あー、なるほどもう大きいのやっちゃったから、
もう大きいのやっちゃったから 年の初めにね。
なるほどね。
箱根駅伝生で見られるといいですよね。
すごい ね、
どう見たことある？
やっぱりテレビの中かなっていう、うん、でも過去にちょうどその頃に箱根とかにこう駅伝のためではなくちょっと温泉とか行きたくって行って、うん、家族で行って、うん、あれすごい大渋滞に巻き込まれちゃったみたいなむしろそういうのはちょっとあるけど、でやっぱり、うん、テレビでないと駅伝は見たことなかったかな。でも感動するだろう ね、 必死にこう走ってるもう風を切るね、寒い中、
きっちゃんその大渋滞に巻き込まれた時ってほらテレビで見てるとさ、上の方から空撮してると片側一車線すっごい渋滞してて、隣の車線を走ってる駅伝が走ってるみたいな風景よくあるじゃない、そういうのには出会わなかったの？
そこまではなくって、なんかその多分その関係でもうちょっと遠くなんだけど何が渋滞しちゃったみたいな、ふわっとあれ進まないみたいな、ね、
あれ2日とか3日とかの話だった
よね。そうね、確かに。
そうね、
なんかね過去にそんなこともあったかな。
一発目でねもうこういう大きな失敗をしちゃったらもう今年は1年大丈夫だと思いますから、逆に爆睡してねこうスーパー銭湯で幸せなひとときをね過ごせたのは良かったんじゃないかななんて思いますのでね、応援してる気持ちは伝わりましたから。
あー確かにね、サポット様、はい、安心していただけましたか？では次の悩めるお客様です。ザエモンさんからです。
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉さま、はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
先日の出来事、電車での通勤時、荷物棚にリュックを置いて立っていたのですが、2駅ほど行ったあたりで座ったお姉さんが急に立ち、どこかから水が漏れていると言っています。電車で雨漏り？今日は雨降ってないし、そもそも地下鉄だしと思いながら見てみると、私のリュックがぐしょぐしょ。見るとリュックの中に入れてあった水筒のお茶1リットルが全て漏れていました。後で調べたところ、水筒を洗った時に空気弁を逆につけてしまったせいで、そこからお茶が漏れていました。リュックも財布もびちゃびちゃ。これ荷物棚に置いてあったものが漏れてたるってことですよね。電車の皆様にも多大なる迷惑をかけてしまいました。あつこお姉様はこのようなことありますか？
あなたは滝行に打たれているのです。
なんだろう。あ、なるほど、お水をこうかぶる的な。
そうですね、
はい、
もちろん私は同じ失敗をやったことはありますね。ただ
ありますか？
ありますね、ありますね。ただ荷物棚から水は、漏れてこなかったので。
確かにバッグの中で、
バッグの中で大洪水っていうことはね、
これはあります
よ、ね、よくありますよね。皆さん必ずやある失敗ではないかと思うので。
そうでしょ、バッグの中で漏れちゃうって、ね、
それはまあ、あることですよね。
ありますよ ね。
私翔さん、まだ水だけだったらいいと思うんですよ。私ある時バッグの中に、はい、こうスタジオでいただいたお弁当を途中まで食べて輪ゴムがついてたので、食べきれないと思ってお家で食べようと思って、お弁当がゴム輪ゴムつけたままカバンに入れたら、ある時途中で見たらゆで卵がカバンの中にゆで卵と人参がカバンの中に入ってたことがあって、そのままお水でよかった。むしろお茶でよかった。
お茶はどうなんでしょう、翔さん。
まあ中身に及ぼす被害としては水物はちょっと薬剤がありますね。ただ全て、はい、水に流して、
うま
よかったということです。
ザブトン持ってきて
よかったです。
よかったです。
ザエモン様、まあ、安心していただけました
でしょうか。
では次の悩めるお客様です。
はい、
これ以上面白いことが言えるかどうか心配です。
はい、お客様ネームモーサーさんです。いらっしゃいませ。
店長さんたちこんにちは。
こんにちは。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
年末に起こった出来事です。僕は仕事納めでバタバタしていて、なんとか全てを終わらせて会社の忘年会へ。同僚とどんちゃん騒ぎしていて、ふと、あれ？あの資料今年中に送っとかないとまずかったんじゃ、と血の気がさーっと引いて酔いも覚めました、忘年会中だったので抜けることもできず、終電で会社に戻り真っ暗な車内の中、資料を先方に送り、始発までデスクで寝てました。仕事納めが収まってなかったという、なんとも微妙な年末でした。あつこ店長さん、この気持ち分かって、いや、慰めてくれますか？
あなたの仕事は年内に収まったのよ。
よかった。
よかった。年内に収まってたんだよ。
そうだよ。
収まってた。これ、12月31日ではなかった。
きっとそうだよね。
ということだと思うんですよ。
そうだよね。だって忘年会って普通ね、29日とか遅くても、じゃあ38とか28とか9だよね、
ではないかと思われるので。
そっか、
年内に収まったというふうにここは解釈していただきたい。
素晴らしい。
ね。で、暗い中で先方にメールを送ったから、暗闇からも抜け出してたのです。
ちょっと
あつこ店長、あなたには光が差し込んでいるのです。
どんどんあつお店長が、
どうしよう、私今年冴えてる？
冴えてる。
よかった。
素晴らしい、ね、
なので、
はい、
あなたの今年1年はもう大丈夫です、去年は暗闇からも抜け出せて、年内に仕事も収まり、今年1年は輝ける1年になるのです。
あ、ご店長素晴らしいです。
よかった。
モサさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。私この勢いで今年1年こうちょっと祈祷師的な感じでやっていくっていうのはどう？
絶対的センターあっちゃんがまさかの
ね、
祈祷師ポジション
変えようかな、来月から。
まあ、みんなの幸せのためにということで ね、
そうね、
はい、そうですね、はい、やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ。あつこの祈祷師あつこのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール。
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
今祈祷師の方がまさかうちの店長だったとは。
副業、
副業、副業店長兼祈祷師、
いいと思わない？こうなんかほらよくあるじゃない、お店でさ、そこのお店に行くとなんか占ってもらえるお店とかね、
あるある。
店長さんなんだけどちょっと見てあげようかみたいな、そういう路線で行ってみる？
ちょっと祈祷してあげようみたいなことですか？ちょっと祈祷してあげようかってなかなかないセリフですけど、
すごいね。
いいですね、
純喫茶ね。もうね、
どんどんどんどん
深いわ、
深い
途中です。
はい、今回もですねお便りいただいてますのでご紹介したいと思います、
はい、
お客様ネーム、あつこお姉ちゃんときっこお姉ちゃんの弟かっこ15歳、おいおいさんからです。
おいおいいらっしゃいませ。
いらっ
しゃいませ。あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみちゃん、こんにちは。
こんにちは。
冬になり寒くなりましたね。
うん、
最近僕は卵焼きを焼くときにいろんなものを入れアレンジをしながら焼いて試しています。梅肉を入れて焼いたら梅の風味の効いた卵焼きでご飯が進みますよ。塩昆布を入れて焼くと塩昆布の旨味が効いた卵焼きになりますし、卵焼きに刻みネギを入れて焼き、卵を巻く前に海苔を何枚か乗せてから巻くのもおすすめですよ。あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみちゃんたちはこれ卵焼き作るときに入れたらいいかもというものは何かありますか、ということです。
卵ね、
いいですね。
そもそも卵
焼き、
はい、
甘い派しょっぱい派ってあるじゃない。
甘い派です。
私も甘い派です。
私も母が作るのが甘かったので甘い派です。
じゃあみんな
よかったんとこも甘い派。
なんかちょっとしょっぱい卵焼きを食べてるね、はい、方もいらっしゃってね、いろいろあるよ ね、 ね、お菓子みたいに甘いね、卵焼きもあるけど。
そうですね。どうですか、うん、あのお二人 の、 あのお家では卵焼き作るときに何か入れたりとかします？
うーん、あ、私ね、はい、最近ね、うん、まあ、オムレツみたいな感じにはなっちゃうんですけど、うん、はい、こうバターで、うん、卵をこうフライパン1個でね作ることに挑戦してんの私。ボールでこう溶かないでフライパンにバターを溶かして、こうフライパンをちょっと大きめのフライパンでも傾けると、うん、こう溝ができるじゃない、
はいはい、
でそこに直接卵をこう割って、うん、そこでこう卵をかき混ぜて、
はい、
で、うん、でそこにね私最近パルメザンチーズを直接こうパパッと入れると、パルメザンチーズもちゃんとこう溶けて、
はい、トロトロ
とした、
美味しそう
卵焼きになるので、そのなんか、
それオムレツじゃなくて卵焼きの
卵焼きと称していますが
いいね、洋風だね。チーズ、
とろけるチーズ合うよね。
そう、パルメザンチーズもこんな風にトロトロになるんだなっていう発見。
ああ、そっか、パルメザン、
パルメザンか。
そうか、
そ
う
か、粉チーズ。粉チーズ、
粉チーズ、
そうだ。
やったことない。溶けるチーズだったらこう、うんうん、
そうですね、
オムレツによく入れたりは
しますけど。確かにパルメザンチーズってパラパラかける方ですよね。
そう、パスタとかにかける。
そうですよね。
あれがたまたまあったのでやってみたらトロトロのチーズになりました。
うわー、はい、いいね。
ありめしください。
すごいいいですね。ありものでできるってところが、
確かに
ボールを汚さずに、
しかも素晴らしい。でも少しでもね、なんかこう洗い物が減るようにって思うよね。
ね、重要です、ね。
でも私もなんかこう卵焼きよりもやっぱりオムレツの方が最近作るんだけど、やっぱり昔とかも忙しいと、はい、オムレツ作ろうと思っても、うん、あってなんかこう油断するとスクランブルエッグになってまとまんなかったみたいな。だから最初から今日はスクランブルエッグだよって出しちゃうっていう、本当はオムレツにしようと思ってたけどみたいな時もあるし、でもね卵焼きはよく昔お弁当で作った、
うん、そうね、
ね、それで卵焼きをうまくこう切ると、はい、ハートになるんだよね。これ
ハート？
そうなの、こう切り口をうまくこう組み合わせるとお弁当の中でハートになるんだけど、
はい、
これが私うまくできな、あれハートになったみたいな時があって
どう斜めに切るんだっけみたいなところですよね。そ
う
そ
う、でどう置くんだっけってなって何度やっても分かんなくなっちゃってよく、はい、娘にママハートになってない こっちの向きとか言ってこう、
むしろ別の向きで入れてたってことですか、
入れてたとか、なんかそう懐かしいななんて思うけど奥深いね卵って
、ね、そうですね。
クロちゃんは
そうですね、自分は卵焼きは最近は作らないんですけど、やっぱりその料理を例えば学校の家庭科の授業とかで卵焼きってするじゃないですか、練習とかでやるんですけど、その時にまあ家と同じ風に砂糖を入れて塩ちょっと入れてっていうのをやるんですけど、あの頃は、今は分かんないんですけど、あの頃はなぜか食べると全く味がしないものができてたんですね、謎に。
量的にまだこう
何ですか、
勇気がこうちょっと多分お砂糖をものすごく入れないと甘い卵焼きにならない
よ
ね。
なん
そうなんだよね。そう、意外と
こんなに
入れるのっていうぐらい入れないと甘くならないらしい、はい、
なんか親戚の家で作ったんですけど、でみんなに振る舞ったんですけど、聞いたら卵の味すらないって言われて
ちょっとい
や分かんないんですけど食感は卵焼きだよ、でもなんかね卵の味すらないのはこれ何って聞かれて、いやこっちが聞きたいっていうの昔ありました、中学生ぐらいの時に。今作ったらちょっと分かんないですけどね、今度ちゃんと砂糖をたくさん入れて作ってみようかなって
お砂糖多分入れるから、
はい、
ふわふわ感も出る、あと出汁とかかな、なんか出汁とお砂糖でふわふわ感が
出るって聞いたことがありますね。
今度やってみます。ちゃんと味がつくように。
でもあの卵焼きのフライパン作った人すごいよね。
すごいね。
ああの
真四角というか、
うまく誰でもね、長方形にこうくるくるできちゃうってすごいね。卵焼き食べたくな
っ た、 食べたくなっちゃった。
ぜひ今聞いていらっしゃる方も ねそうなったら、ね、でも体いいからね、
そうですね、
卵はね、
はい、
ぜひ作ってください。
はい、あとですね、うん、先週の、あ、先週じゃない、前回 の、 あの配信の時にもちょっと同人誌のお話をしたんですけれども、はい、今回は CD の方のお話を
そうでしたなと。この CD も ね楽しい CD できたよね。
はい、これあの、うん、お姉ちゃんと少佐サークルで、うん、お姉ちゃんと少佐という同人誌と一緒に頒布したのがこの有明2017、
はい、
っていう CD でしたね。
ねえ、このジャケットもまた可愛いジャケットで、ね、裏をこうひっくり返すとまた後ろ姿に、
ね、同人誌もね、こうあの表の姿と裏の姿、なんかこの言い方ダメかな、表の姿と裏私たち裏で悪いことやってる。裏の姿が描かれて、
裏影がちょっと見えて
ね、ちょっと開けてみましょうかね。
そうですね、
これね、うんうん、あ、そうそうそうそう、この裏表紙、ジャケットの裏側に、まあ、中身のことがいろいろ書かれてるんですけど、うん、
あの今回ね172017という タイトルだったので、うん、このやっぱり17っていうのがこう太文字で書かれているということで、
そこがすごい自分は最初見た時に、ああそうか、なるほどって思いました。
そうなの、17にまつわるいろんなことが、はい、この CD の中にあの含まれていて、
そうなんですよね、
あの17の質問とか、17秒のエールとか、17匹の羊数えとか17歳にあなたもなれるシチュエーショントラックとか ね
いろいろあってね、この中にギュギュッと、
ね、収録も楽しかったですね。クロちゃんもちょっと参加してくださって、ね、
そうなんです。自分はあの17の質問のところの天の声的なものをちょっと担当させていただきまして、
ね、
これはあれなんですか、こんなにたくさんいろいろとバラエティ飛んでますけど、うん、中はお二人でこういうことやろうみたいな感じで決めたんですか。
そうだよ ね抽選をね、まず17っていうのがキーワードになって、ね、タイトルが逆に後付けだったんですよね。
そうなんですね。
悩んだよね。
悩んだの、タイトルに
有明2017。
そうなんですよ。
そうだったね。
これ自分がすごい一番この、まあ、ざっとこの文字を見て一番気になったのがですね、うんうん、17種類の持ち物を無人島に持っていけるとした
らっていう。あったね、そんなのも、
ね、
気になる、
気になる、ね、いろいろ気になるとこあると思うので、はい、ぜひね聞いていただきたいなと思うんですけど、はい、
こちらね、まあ、あのね、コミケで、
そうですね、一応
頒布させていただいたので、はい、もう手に持ってるよっていう方は ねもう聞いてくださってるかな、ね、
かもしれませんけど、この、ね、あの盤をね外すと、この中の、パジャマ姿のね、パジャマとネグリジェ姿の私たちもいて、いろいろキャラクターもね可愛く仕上げていただいています。
はい、
ぜひね楽しんでいただけたらなという感じですね。
そうですね。
はい、
さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしています。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net、anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってください。
そしてここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。宮城彩子先生も参加の短編アンソロジー文庫版恋テロ真夜中に読みたい20人のときめく物語、綾瀬まる先生の文庫版桜の下で待っているが現在販売中、ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は2月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上きっこと田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしています。